京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは昭和の名建築花水園ですね。
そうですね、花水園、耳慣れない、聞いたことない方もいらっしゃるかと思いますけれども、はい、実はですね、蹴上にある都ホテルですね、
はい、
ウェスティ都ありますけれども、あちらの上にですね、別館の和風旅館がありまして、そちらの方花水園という名前で名付けられてるんですよね、うん、
ウェスティ都ホテル京都の7階にあるんですね。
花水園の川はですね、人面に土2つ、花作の川ですね、
はい、
それと水と公園の園ということで、読んで字のごとくですね、水がいい園というふうになってるんですけれども、
まさかあのおしゃれなホテルの奥にこのような空間が広がっているとは思いませんよね、うん、皆さん、
こうイメージとして屋上の上に木造のいい和風建築が乗っかっているというような感じ
ですね。そういう感じですね。
オニアムキッチンになってますけれども、実はですね、2020年春にグランドオープンを予定して、ウエステン都ホテルが大工事を行っているというところなんですよね、はい。この非常に歴史あるウエステン都ホテルですけれども、ちょっと老朽化ということもございましてですね、今大工事をしてるんですけれどもね、499室ある部屋を270室にしまして、
減らすんですよね。
ゆったりとですね、約50平方メートルぐらいの広い客室を整備していこうということで、この花水園にも手が加えられているというところなんですよね。もともとウェスティン都ホテル高級ね、いいホテルなんですけど、
そうです
よね、さらにね、良くなるということで、
京都の方は皆さん都ホテル言って愛しておられますよね、
う
ん、
そうです。投資額はなんと198億円と言われてますからね、これ楽しみですけれどもね。この花水園もですね、そのオープンの時からあって、やってる、
はい、そうですよね。1959年昭和34年に建設されたということです ね、
そうですね。設計は、ね、村野東吾と言いまして、日本ではもう有名な建築家になるんですよね。
他にどういうものを作っておられる方なんですか。
そ
うです
ね、例えば私どもの親しみのあるところで言いますと、宝ヶ池のプリンスホテルですね。あれは村野東吾の晩年の設計になりますので、
なんかおしゃれで斬新な感じですよ ね、
そうですね、全体が丸くなってまして、こうそれを取り巻くようにね、
はい、
なってましたりとか、
白い美しい建物というイメージがあります。
あとはプリンスホテル系列で結構村の東郷手掛けてるんですけれども、この花水園もご多分に漏れずね、都ホテルということでやってるんですけど、橋本さん行ってこられたんですか。これ
そうなんですよ、行かせていただきました、昔一度行かせていただいて、今回また改めて行かせていただいたんですが、なんとも広いこと、山の斜面もこう大きく、ね、削って作ったというような感じなので、お庭の作り方、そして建物と の、 そのコラボレーションというんですか。
そうですね、
この融合すごいですね。
20部屋の客室がですね、こう斜面に沿って緩やかにこうなだらかに並んでるんですけれども、まずその外観のプロポーション綺麗ですよね。
すごい、なんか、お茶室のような感じというかね。
そうなんですよ。専門的にはですね、彼屋根がちょっと緩いんですね。二寸勾配というんですけれども、普通は、もう少し急なんですけれども、それをあえてこう緩く見せることで上品さを演出してまして、あと、美濃孔と呼ばれるですね、こう屋根の形をこう、屋根をむくらせるって言うんですけれども、こう反らせるの反対なんです。反るのはこうピュッと反ってるでしょ、
はい、
じゃなくてこう膨らますようなことをむくらせるっていうんですか。
膨らませるのをむくらます。
っていうような形で、その銅板の屋根をですね、綺麗にこう持ってきているというところ、さすが村の東郷らしいなというふうに思いますけどね。
これ高低差がある地形ですから、難しいんじゃないですか、建てるにも。
そうなんですよ。山を削って斜面に建ててますから、はい、もともとの都ホテル自体がこう迷路みたいなこう作りになってますよね。だからそれをうまくこうまた活用しながら、その屋上を作っていくというようなところになってるんですよね。実は僕ね、学生時代工芸繊維大学という大学に行ってたんですが、はい、そこがね、所属してたゼミが村の東郷を研究するゼミだったんですね、実は。
あ、そうなんですか。
で、研究するという が、その村野東吾の設計図が大学にたくさん所蔵されてましてね、
はい、
でその図面を見ながら、これはどこの現場の図面やとか、その図面を読み取ったりとかいうようなことをゼミの学生時代でしてたので、結構ね、村野東吾のこの下水園を親しみがあって泊まりに行ったりなんかしてたんですよ。
これ、う
ん、
あの大きな入り口、あのね、あの檜皮葺きの門がありますよ ね、
う
ん、
そうですね、
あ、はい、そこから村野さんの世界が始まってるんですか。
そうですね、あのちょうど桂離宮の御幸門みたいな形をしてるんですけれども、その門をくぐる と、東山の天然岩盤を利用した、ね、庭園が広がって、
はい、
その奥にこうどんどんどんどん続いていくということで、そう、門をくぐった時から始まってるんです ね、
まさかあの奥に宿泊施設があると思いませんよね。
うん、だからこれもね、あの今度大リニューアルできれいに、ね、治る予定ですからね。
なんか温泉も引かれるそうなんでね、うん、
この温泉も天然温泉をね、今頑張って掘ってます。
そうです、私行かせていただいたら、うんうん、掘っておられる工事されていましたよ、うんうんうんうん、そしてまたこのお庭も、
はい、
見応えがあるというか。
そうですね、小川治兵衛さんというね、有名な作庭家で、はい、ね、7代目ですかね。
そうですね、その息子さんのご長男、うん、白陽さんが手掛けられたということ で、
京都市の文化財にも、ね、当然登録されてますというところでね、う
ん、京都といえばやっぱりお庭といえば小川治兵衛さんです ね、上地さん。
そうなんです、特にね、この上地さんはこう石造物の扱いを得意とされてますからね、こう白い砂とかですね、うん、その石の扱いというのをまた見どころの一つですよね。で、あの滝があったと思うんですけれども、はい、あの滝はね、琵琶湖疎水の水を引き入れてるんです。
なるほど、うん、
で山の中腹ですから、その7階といえども言って、ね、どうやって引くのかなと思いますけど、うん、まあ、ここ琵琶湖疎水の水を高いところから入れて、こう滝のように見せているというようなところもアイデアですよね。
なんか豊臣秀吉自ら設計したといわれる国のね、うん、
はい、
あの名称の第五次の三本院の庭を模して作ったということで、
うん、そうなんですよ。で、村野東吾といえばね、現代と和風の融合というのがですね、大変うまい人でございましてね、はい、僕も中入ったことあるんですけれども、例えば障子の三とかですね、そういう、太さとか間隔、こういったものが絶妙なんですね。なかなかラジオでお伝えできないですけれども、
いや、野村さん一緒に行っていただかないとそこは分からなかったですね、
う
ん、
そう、そこら辺のね、感覚的なものはね、やっぱりセンスあるなということで僕たちも勉強しましたけどね。
そういうとこを見るんですね。
そうなんですよ。あと障子紙とかもね、こう普通は一面にこう片側に貼るでしょ、それをこう互い違いに貼ったりとかしてあるんですね。そうすると障子の裏表がなくてデコボコして、こう幾何学模様で綺麗に見えるとかね、そんな工夫がなされてますから、ぜひね、新しくなって今も泊まれると思うんですけれども、はい、リニューアルしたらですね、
あと宿泊じゃない方でもお庭も見れますし ね、
そうなんです。
お庭の前にベンチが置いてあって座れるようにもなってましたので、
ね、ぜひぜひ足運んでいただければというふうに思います。
はい、
というわけで今日は昭和の名建築下水園をお届けいたしました。
さて、今週もリスナーの方からご質問をいただいております、はい、ありがとうございます、はい、今ね、ホテルの耐震工事がたくさん行われていますが、うん、特徴などありますかということです。ありがとうございます。
そうですね、今お話ししたウェスティン宮古ホテルも耐震工事を行ってますけれども、はい、昨今ですね、観光客がたくさん増えてホテルが足りない足りないということで、新築のホテルたくさん建てられてますけれども、当然昔からあるホテルもあるわけなんですね。で、このちょっと耐震改修に関する法律っていうのがありまして、うん、数年前からですね、ホテルに関しましては2000平米以上って言いますから、そこそこ大きなホテルなんですけれども、2000平方メートル以上のホテルに関しては実際耐震改修をしなければならないことになったんですね。
あ、もうしなければいけないと、うん、
厳密に言いますと、耐震改修の、したかしないかっていうその診断結果を公表しなければならないという法律なんです。
あ、
そうなんです。で、耐震診断の結果丸か×かというのを公表しなければならないっていう法律なんですけど、それは実質も×だと公表できないですからね。
そりゃそうですよね。そうなんですよ。
だから
営業停止の話ですよね。
×にで公表したらお客さん来ないですから、丸ですよということを公表するためにみんな耐震改修を行ってて、で、昭和56年以前はですね、今と地震の、関する考え方が違いまして、まあ、俗に旧基準で建ってるわけですね。昭和56年以前の建物はね。で、それを公表するにあたって新基準で判断するものですから、うん、古いホテルで2000平米以上のところは耐震改修をしなければならないということでみんなやってるんです。
それはホテルに関してで、うん、一般の住居に関してもあるんですか？
だんだんその昔は5000平米やったりとか、今度その2000が1000になったりとかいうことで変わっていきますし、用途も、皆さんの目につくところで、例えば小学校とかね、 役所とか、ああいうものはしなければならないですけど、今の住宅とかはまだしなければならない、公表しなければならないということになってないですから、これからということになっていきますよね。
まあ、昭和56年というのが、うん、大きな目安
なんですね。だから、そういう形でね、どんどんしていって、その古い建物を、まあ、より強く頑丈にしていって使わないと、うん、ホテルというのは、たくさんの人が寝泊まりする場所ですからね。
そうですよ。最近自然災害が多いですから。
そうですね。だから、そういう間違いのないように、ね、していくということが大変なんです。これがね、ただ、まあまあ費用かかるんですよね。
そう。でしょうね。
例えば役所とかはこう外側にこうフレームみたいなのをこう作ってやってますけど、ホテルの場合はなかなかそういう見た目のこともありますしね。
そうですね。しかも営業しながらやっておられますもんね。
で、とりあえず丈夫やったらいいっていうんじゃなくて、やっぱりやるからには綺麗におしゃれにしていかなきゃダメですし、まあ、例えば石を張り替えたりシャンデリアを付け直したりとかですね、うん、そういうふうな大ごとになるので、これね、都ホテルも198億円というね、
すごい金額
を立てますし、あとはこの間も京都駅の塩麹の堀川にありますね、リーガロイヤルホテル、はいはい、あちらの方も耐震改修で綺麗になりましたけどね、
今までの雰囲気を生かしつつも、またさらにおしゃれにな
りました
、そして安心安全ということですよね、
ってますからね。だからこれから古くて大きなホテルっていうのはどんどんこれリニューアル、ね、されていきますので、そうやって大事に使うことによって、また10年20年50年100年とこう使えるということですよね。ただこれね、普通のビルとか家にも当てはまる話なんですね。だから昭和56年以前に建ってるビルとかお使いの方は、今の基準に比べるとちょっと弱いですので、まあ、要チェックという形になると思いますね。それは床面積に関わらず、旧基準で建ってますからねっていうところですよね。
大変ですね。やっぱりこれだけのことだったら大掛かりですし。
そうですね。
野村さんみたいなお仕事をされてる方はどうですか、こういうリニューアルするのって、一から建てるのとは違うじゃないですか。
そうですね。ちょっとしたコツがいりますけれどもね。はい、まあ、ただ毎日そういう仕事をね、やってますから、私たち、しっかりと調査させていただいてね、図面で計算してやってやれば、長年大事に使える建物に生まれ変わりますからね。
はい、
ぜひご相談いただければというふうに思いますね。はい。
はい。この番組では、リスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています。はい、建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は、郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね。ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そして、ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777 451-5777番です。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ということでよろしくお願いいたします。京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内は、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン。この番組は、空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。